宮垣秀政、白線などの道路表示の劣化と道路の安全確保対策について、町内会・自治会の課題等と支援について、道路表示の劣化と安全確保対策、問い、市道・県道の白線など薄く消えかけている道路表示等の点検体制はどのようになっているか。答え、市道は幅員2メートル以上は年3回、市職員と委託業者が分担して路面表示を含めて道路施設に異常がないかをパトロールしている。県管理道路は県職員が月1回、委託業者が月4回パトロールを行っている。問い、例えば、広島空港本郷線、船木コンビニ交差点から空港では、センターラインや矢印、側線の白線が薄れ、消えている区間がある。夜間、雨天時は視認性が低下して危険なので、早期に補修してはどうか。答え、本路線の路面表示の重要性は認識している。県や公安委員会に対し、早急な補修を要望していく。写真、道路表示が消えかかっている。写真終わり。町内会・自治会の課題等と支援。問い、住民組織の現状と課題をどのように認識しているか。答え、令和7年5月末時点で、小規模単位の住民組織である基礎組織は全体で504である。住民組織は行政への提出書類等の作成、行事等の企画運営など様々な業務に対応しているが、役員等の負担が増加して担い手不足になっていることは、喫緊に取り組むべき課題と認識しており、事務負担軽減の検討を進めている。問い、今後支援強化に向けた取り組みはどのようにしていくのか。答え、加入促進の取り組みとして、転入手続きの際、加入促進リーフレットを配布するとともに、住民組織で活用できるよう、市ホームページにも掲載している。また、加入手続きがスムーズに行われるよう、デジタル活用を含めた情報提供に努めていく。その他、現在作成を進めている住民組織の事務ハンドブックに加え、今後は住民組織活動の支援を目的とした出前講座等を検討していく。朝平智春、歴史民俗資料館の展示について、本郷産業廃棄物最終処分場について、 JR 呉線に対する対応について、歴史民俗資料館の展示について。問い、8月1日にオープンした歴史民俗資料館の展示には、その時代時代を支えてきた庶民の姿がない。社会を支えてきた庶民、とりわけ農民の姿を展示することが必要なのではないか。答え、王子の社会を構成した庶民について、展示により理解することは意義深く、大切なことと認識している。資料館として人々の暮らしを展示することを検討する。問い、人々が集まり社会を形成すると、当然治安の問題が出てくる。治安維持の仕組みについて、志士に掲載されているが、どのような身分の人々が 治安維持に携わっていたかも示す必要があるのではないか。答え、志士には江戸時代の治安維持の仕組みや役割について、町奉行や役人だけでなく、その他の人々の役割などの記載がある。資料の研究が進めば、これらの展示について検討していく。写真、歴史民俗資料館の展示風景。写真、終わり。本郷町南方産業廃棄物最終処分場について。問い、県からの文書で PFOA、PFOS が検出されたが、50ナノグラム以下だから安全だと言われている。これらの物質に毒性はないのか、また人体に蓄積することはないのか、さらに河川に堆積することはないのか。これが浄水に混入しているというならば、ますます危険性を危惧しなければならない。我々は安全安心な水を飲みたいだけだ。答え、毒性について PFAS については科学的知見がまだ十分ではないが、国内において体重50キログラムの人が水道水を生涯毎日2リットル飲み続けても悪影響がない数値を暫定目標として決められている。写真、下流河川のヌタ川。写真、終わり。
松野聡。私立中学校における自転車通学について、住宅密集地域での火災時の消火活動等について、私立中学校における自転車通学について、問い、本市の私立中学校では原則徒歩通学を基本とし、一定距離以上や特別な事情がある場合のみ、自転車通学を許可する運用が続いているが、許可基準及び距離要件の緩和や見直し、撤廃についての考え方を問う。答え、自転車通学の許可基準は一律には定めていない。各学校において駐輪スペースの状況や交通安全上の懸念などを総合的に鑑みながら要件を設定している。市内実行中、徒歩通学が1校、4校が距離要件を設定し、要件なしが5校である。重い荷物を持って長距離を歩くことの負担、下記の熱中症対策、帰宅時の防犯性や安全性の観点から柔軟化させる必要は認識している。安全性を最優先に、学校に対し実情に応じた柔軟な対応を指導・助言していく。住宅密集地域での火災時の消火活動について、問い、11月に大分県佐賀の関で発生した火事は、住宅密集地域で道幅も狭く、車も通れなかったことから、一夜にして180棟以上が焼損する大規模火災となった。海と山が近く、本市でも同様な環境の地域はいくつもあると考えるが、消火活動の困難な地域の把握をしているかを問う。また、火災を想定したシミュレーションを実施しているか問う。答え、住宅密集地域など、消火活動が特に困難な地域を、消火活動困難地域として、建物の構造や道路の状況等、詳細な調査を実施している。火災発生時には、迅速かつ的確な対応ができるよう、備えている。また、消火活動困難地域を想定したシミュレーションを実施した上で、 課題を抽出し、万全の消防体制となるよう、装備の充実や消防用水路の整備を行っている。マレーコ。窓口における手続きについて、高齢者の健康増進に向けた取り組みについて、窓口における手続きについて、問い、6月定例会で奥闇窓口の設置についての質問をしたが、その後の状況はどうか。答え、7月に行った窓口業務体験調査や、窓口担当課へのヒアリングによって明らかになった課題等を整理し、奥闇窓口に限らず、窓口業務全体の在り方について検討を進め、サービス向上を目指す。問い、後援申請の手続きについて、現状では複数の後援を受けるには、それぞれの窓口での手続きが必要だが、簡素化できないか問う。答え、後援名義を承認する担当部署が異なるという行政側の事情により、別々に申請手続きをお願いしているが、行政サービスとして改善の余地があると考えている。申請者の負担軽減とともに、利便性向上を図っていく。高齢者の健康増進に向けた取り組みについて、問い、本市のこれまでの取り組みについて問う。答え、知識の普及として、介護予防研修会や認知症講演会などを開催している。また、地域活動の支援として、ふれあい生き生きサロンや生き生き100歳体操などに取り組んでいる。問い、活動に参加される方の裾野を広げる必要があると思うが、未活動の方が活動を始めるきっかけを作るために、広島市など県内14市町が取り入れているポイント付与の仕組みを本市でも取り入れてはどうか。答え、高齢者の社会参加を促進することは重要であると認識している。ポイント付与に限らず、効果的な方法がないか、今後も幅広く検討していく。写真。広島市で導入されているポイント手帳。対象となる活動をした場合、手帳にスタンプが押され、ポイントが付与される。写真終わり。小林佳代。町内会未加入者のゴミ収集について、ヤングケアラーについて、保育所における障害のある子どもの受け入れについて、町内会未加入者のゴミステーションの利用について、問い、本市の方針としては、町内会の未加入者はどこにゴミを捨てることになっているのか問う。答え、町内会等が設置したゴミステーションを利用するルールはそれぞれで異なっている。まずは町内会等への問い合わせをお願いしている。本市では町内会等に対し未加入者も掃除当番や維持管理費を負担することでゴミステーションが利用できるよう呼びかけている。町内会等と利用者との話し合いが難航する場合は、本市に相談してほしい。町内会で設置するゴミステーションの写真があります。ヤングケアラーについて、問い、もしヤングケアラーが家事が大変で勉強する時間がないと相談した場合、どのような支援策を提示するか問う。また、支援策として、子育て世帯、家事支援事業がよく紹介されるが、ヤングケアラーの相談がきっかけで利用されているか問う。 答え。相談があった場合は、まず負担の具体的な内容や本人が望む状態を確認する。その中でヤングケアラーが疑われる事案は、本人の意向を踏まえた上で家庭訪問等を行う。次に、家事支援員の派遣や訪問看護などの外部支援により子どもの負担軽減を提案する。一方で、支援サービスの受け入れが難しい家庭は、継続した保護者との関係構築を進め、サービス提供を目指す。子育て世帯、家事支援事業は、ヤングケアラー本人の訴えによる利用はない。しかし、支援サービスを活用し、家庭の自立を後押しすることで、ヤングケアラーの発生予防を推進していく。ヤングケアラー、LINE 相談の QR コードが表記してあります。岡本淳章。船木地区の水害対策となる本郷橋の架け替えについて、産業団地の確保について、水害対策、本郷橋架け替えについて、問い、本郷町船木地区では平成以来3度も浸水し、特に平成30年豪雨では大変な被害に遭った。県議会では、河川と道路の一体整備による防災対策について、三原市と連携して取り組んでいくとの答弁があったと聞いているが、次の点を問う。菅川のバックウォーター対策として、片山投手口の撤去及び、ぬた川の川床を掘削する必要がある。一方、設置から80年経過している本郷橋は、橋脚が6基あり、水の流れを阻害していること、さらに、東詰めが変則的な交差点となっていることから、水害対策と一体的に整備する必要がある。県との交渉の現状はどうなっているのか。答え。ぬた川流域の浸水被害対策は重要な課題と認識している。堤防の余裕高を含めた片山投手口周辺の改修による河川断面確保は、菅川、ぬた川流域の浸水対策に直結しており、地域の安全確保に効果的な対策と考えている。国、県への提案活動の中で、片山投手口付近の河川改修と本郷橋架け替えは、一体不可分として速やかに実施するよう強く要望した。また、県が検討を進めている令和8年度からの次期広島川づくり実施計画及び広島県道路整備計画に対しても、河川改修と本郷橋の架け替えを計画における最重要課題として要望した。橋脚が6基あり、架け替えが望まれる本郷橋の写真があります。産業団地の確保について、問い、本年度市独自での産業団地開発に向けた調査費用予算が確保されている。また、大規模なものについては、県と連携するとしているが、進捗状況を問う。答え、本市独自の取り組みとしては、西部工業団地の近接地にある本市所有地内での開発について検討を進めている。県と連携した取り組みについては、今年度国内企業5000社を対象にアンケート調査を実施した。今後は工場等の新設計画や検討をしている企業に対し、ヒアリングを通じたニーズ把握を行う予定である。
高原新一、ぬた川の整備について。ぬた川の 整備について。問い、川底の堆積土撤去や雑木の伐採について、今後の計画や取り組みを問う。答え、県が管理する河川であり、県は河川内の堆積土等除去計画2021に基づき、計画的に堆積土撤去等を実施してきた。計画が今年度までのため、現在、県において、次期計画の策定に向けて作業が進められている。災害後、一定の時間が経過していることから、一部区間で土砂が堆積し、雑木も茂り始めており、市民からも対策に関する要望を受けている。市民の生命や財産を守るための治水対策は重要と考えており、引き続き本市として県に対し、堆積土や雑木の除去等について要望していく。問い、川の底を掘削して、沼田川全体の流量を増やすことが災害対策に有効とされているが、その際の片山投手港の扱いについて問う。答え、河川断面の余裕高が確保されていない状況であり、本市としても二級河川沼田川水系河川整備計画に基づく片山投手港付近の河川改修を喫緊の課題と認識している。事業化に向け、令和7年7月に実施した主要事業提案において、国及び県などに対し、片山投手港付近の河川改修は、下流の本郷橋の架け替えと一体不可分での改修が必要であり、河川事業と道路事業を連携して取り組むよう、強く要望した。さらに、県が検討を進めている令和8年度からの次期広島川づくり実施計画に対しても、当該箇所の河川改修を最重要課題として要望した。引き続き、片山投手港付近の河川改修事業が速やかに実施されるよう、事業主体である県をはじめとした関係機関へ積極的に働きかけていく。写真、片山投手港、本郷町本郷南。写真、終わり。